トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時には楽しく、時に真面目に DJ トタノンがお送りします。気楽なトークスタイル番組です。本日のラインナップですが、ブライダルチェックと卵のお話をしたいなと思っています。そして、17ライバーで仲良くさせていただいているライバーさんのオリジナルソングをかけたいなと思っているので、お楽しみにしてください。そして後半ですけども、私のおすすめ、勝手におすすめコーナーという感じですけども、そちらの方で紹介していきたいなと思っているので、お楽しみください。そして番組の後半では、私の 17ID の方を紹介したいと思っていますので、そちらの方も番組最後で紹介するので、最後までお楽しみください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今回も元気よくスタートです。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
最初にですね、まずブライダルチェックっていうことのお話をしたいなと思っているんですけど、きっとブライダルチェックって何っていう方も結構いらっしゃるかなと思っているので、ちょっとご紹介したいなと思っているんですが、簡単に説明しますと、ブライダルチェックって結婚する前に女性と男性がこう妊娠できるかどうかっていうののチェックになります。で、なんでそれをした方がいいかっていうと、もちろん自分の病気を知るっていうのもそうですし、あと今結構女性だけではなくって、男性の方も例えばその妊娠ができづらいっていうのもあったりとかするので、そういう対策だったりとか、あと無精子病っていう形で全くその無精子、精子がない状態の人とかもいらっしゃるので、そういうのをチェックしとくと、結婚した時に子供が欲しかったなっていうのを未然に防げてたりとか、逆に子供がいなくても二人で生活を考えたいっていう、こう別の人生を歩んだりとか、あと里親っていうこう考え方もできるかなと思っているので、ちょっと今回は知ってほしくて、ちょっとご紹介したいなと思います。で、実際どういうチェックなのかとか、どういうものかっていうのをちょっとご紹介しますね。結婚前の女性を対象にした検査とも言われているんですけども、こちらは妊娠を意識したヘルスケアになりまして、その中にブライダルチェックっていうのがあります。で、ブライダルチェックっていうのは本当に赤ちゃんへの感染する病気を持っていないか、妊娠や出産に影響を与える病気を持っていないか、いくつかの検査をします。そしてこれは結婚前でも結婚後でも受けることができるので、安心してください。 ただその料金の方なんですけど、病院によっても違うので、ちょっと各病院の方に確認してくださいね。こちらなんですけど、そのブライダルチェックの内容、検査内容ですが、血液検査とか、あと性感染症検査、女性ホルモン分泌検査、内診、超音波検査などがセットになっているみたいです。で、中には、子宮がん検査と乳がん検査、甲状腺機能などの検査もついているものもあります。これは多分オプションとかでも付けられると思うので、確認してみてくださいね。で、あとは、ここ最近ではこう、カップルで受けられるブライダルチェックもあるので、そういうプラン、パートナーとしてのそういうプランとかっていうのもあるので、いろいろ調べられたらいいかなと思っています。で、こちらなんですけど、妊娠出産を望むんであれば、トータルチェックをパートナーと二人で受けておくのがおすすめかなと思います。で、受け方なんですけど、婦人科だったりとか、人間ドックでしたりとか、そういう医療機関でやってますので、そちらの方は医療機関でブライダルチェックやってますかって確認の方をしていただけるといいかなと思っています。で、あと男性の方なんですけど、男性の方も不妊クリニックとか、泌尿器系のところでも受けることができるので、そちらの方でも相談してみてくださいね。で、女性の方に、例えば、甲状腺機能に異常があったりとかすると、排卵が起きなくなったりとか、期待機能が低下して、不妊症だったりとか、不育症の原因になったりとかすることがあるので、週間流産とか胎児発育遅延などの原因とかにもなるので、できるだけ検査とかをしていただけるといいかなと思っています。もちろん結婚の予定がなくても一般的な健康診断でも婦人科検査、乳がん検査と子宮がん検査の方は受け入れるので、そちらの方はそうですね、25歳以上ぐらいの人からできれば検査をするといいかと思います。そして性感症の方も不妊症の原因になるので、パートナーが変わったタイミングだったりとかで一度こう検査を受けられることがいいかなと思っています。で、こちらと一緒にですね、卵の話をしたいなと思ってるんですけど、この卵って何って思うかと思うんですが、こちらはですね、卵巣になります。やっぱり年齢とともにその卵巣がこう、妊娠しやすいかしにくいかっていうと、年齢とともにだんだん機能が低下してくるので、やはり早めのうちに卵巣の卵をですね、ちょっと取って、それをこう医療機関で冷凍して保存してっていう形のことをお勧めしたいなと思っているんですけど、こちらの方なんですけども、やはり不妊治療とかも、やはり赤ちゃん欲しかったなっていう方とかも結構いらっしゃると思うんですが、こちらもやっぱり早い段階で、卵をこう、冷凍保存されて、もちろん男性の精子の方も、冷凍保存できるので、そちらの方で、一緒に保管してもらって、いざこう、自分たちが経済的に大丈夫とか、なった時に、使われるといいかなと思います。ただですね、すごく治療の方が女性も精神的にすごく、きつかったりとかやられたりとかするので、できるだけパートナーの方はその痛みはわからないと思うんですけども、できるだけ支えてあげていただけるとすごくいいなと思っています。で、卵の取り方と精子の取り方、っていうのは不妊治療にも関わってくるので、こちらの方もちょっと紹介させていただきたいと思います。こちら採卵の方なんですけど、体内で採卵直前まで大きく成長した卵を専用のなんか針でこう取るらしいんですよね。私もちょっと受けたことがないんであれなんですけど、やっぱりそれがこうやっぱり痛みがあって、で、 なので、一応麻酔をして、針でこう、つまんで、こう、摂取していくっていう形になります。で、痛みに弱い不安が、って思う方もいらっしゃると思うんですけども、一応痛み止めの麻酔をするので、安心してください。ただ、大体、摂取するのに、大体30分ぐらい、安静にしてから帰宅するっていう感じになるそうです。ただ、本当に体的にも、本当に精神的にも、すごく負担がかかることなので、ちょっと辛いなって、私耐えられないなって思うであれば、そちらの方はもう、お医者さんの方とも相談していただけるといいかなと思っています。で、男性の再生の方、精子を保管するやり方なんですけども、こちらの方は精子に関しては、クリニック内にある、再生室で接種、もしくは自宅から持ち込みっていう形になるそうです。で、こちらの方なんですけども、精子を持ち込みされるときは、だいたい3時間以内に病院の方に持ってくのがいいそうです。で、本当に不妊治療っていうのはすごく、お金もかかるし、時間もかかるし、いろんな意味で精神面のバランスが崩れやすかったりとかするので、本当に二人でよく話し合って、考えて結論を出していただけたらいいなと思っています。で、あと今、結構男性の方なんですけど、無精子症の方が結構今の時代って、現代病とも言われてるぐらい多いんですけども、実は熱で精子が死んでしまうので、実は、対策がないわけではないんですけども、男性の下着のところにこう、直接こ当たらないように、なんて言うんだろうな、保護するやつがあるので、そういうのでこう、体内からこう、ちょっと離して距離を取って、通気するって言い方もおかしいんですけども、そうすると、ある程度一定の温度が保たれて、無精子症になりにくくなるそうです。なので、ちょっと無精子症かなって思われる方も検査されたりとか、そういう下着で対策することができるので、一回、試してみてくださいね。それでは前半は、不妊治療とブライダルチェック卵の話でした。続いて曲の紹介をさせていただきます。17のライバーさんで、本当にプライベートでも仲良くさせていただいている、カズちゃんというすごく可愛らしい、女性で、ですね、大阪で沢田研二さんのカバーをして活動している村田和子さんです。で、オリジナル曲のその夜っていう曲を今回は、お借りしてきました。よかったら聴いてみてください。それではここで一曲お送りします。村田和子さんで、その夜です。
僕の頬を撫でながら ててよかったねってあなたは笑ってる。なるべく壊さずありのままそっと伝えたい言葉を選んでるうちに心が消えちまう。傷跡が必ず綺麗な思いになるのなら今すぐここで裸のあなたを抱きしめる。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。後半ですが、私のおすすめを紹介したいと思います。一つ目ですけども、17ライバーさんで 私もプライベートでも仲良くさせていただいているちーちゃんっていう方がいらっしゃるんですが、そちら、その方がですね、四ツ谷三丁目の方で、酔いどころリズムっていうお店をされています。で、今ちょっと、やはりどうしてもコロナ禍で自粛だったりとかで、ちょっといろんな意味で、大変な中お店をオープンされてるんですけども、本当にすごく可愛らしいライバーさんで、耳コピーでバイオリンを弾かれたりとかですね、するライバーさんです。で、結構音楽仲間が集まるような感じのお店になっていて、こう、気軽にこう、ちょっといいっていう感じで遊びに行けるようなお店になってると思うので、そちらの方も遊びに行っていただけると嬉しいです。たまに私も遊びに行っているので、そちらの方でお会いできるかなと思っています。で、ちーちゃんなんですけども、本当に耳コピーで、これ弾いてって言うと、もう一瞬聞いただけで、耳コピーができるくらいすごいライバーさんで、本当に、いいことも悪いこともちゃんとこうダメな時はダメって叱ってくれるようなしっかりしたライバーさんです。で、私もちょっと尊敬しているライバーさんの一人なんですけども、そういう方とたまたま本当に17で出会えて、いろいろと教わったりとか本当に勉強になったりとかしているので、若いですけどしっかりされてる素敵なライバーさんです。酔いどころリズム、四ツ谷三丁目にあるので、ホームページも載せておくので、よかったら遊びに行ってみてくださいね。そして二つ目なんですけども、私がここ最近よく行かせていただいているコスモ整体さんです。こちらの方は、針治療だったりとか、水玉、あとは、もみほぐし、っていう形でいろいろとやっていただけるんですけども、こちらの先生の YouTube に私も出させていただいているので、よかったらそちらの方も見ていただけると嬉しいです。で、きっとその、もし予約して行っていただくときに、トタノンの幸せタイム聞いてきましたって言うとちょっと何かいいことあるかもしれないので、ちょっとその辺は病院の方に確認していただけると嬉しいなと思います。で、先生もすごく面白い先生で、本当に気さくで喋りやすい素敵な先生なので、あとこう悪いところとかこう相談すると、あ、こうだね、こうだねって形でこういろいろとアドバイスもくれるので、よかったら行ってみてくださいね。で、あと、いつもお送りしている、8月の前半のいい日をお伝えしたいなと思っています。前半のいい日なんですけど、8月の1日、巳の日、8月の2日、一粒万倍日と大安、8月5日、一粒万倍日、8月7日が立春になりますね。そして8月8日なんですけど、すごい、ライオンズゲート、が開きますね。一粒万倍日もあります。あと新月っていう形になりますね。こちらまたライオンズゲートの方もまたそのうちお話ししますね。そして8月10日は、あ、ごめんなさい。8月10日は良くないや。ごめんなさい。8月13日が富の日。8月15日の日が一粒万倍日ってなっています。で、そうですね。ちょっとせっかくなんで、ライオンズゲートの話もちょっとさせていただきたいなと思います。ライオンズゲートって何って思われるかと思うんですけど、とてもすごくいい日なんですよ。去年も確かライオンズゲートがあったと思うんですけど、なんて言ったらいいんだろう。扉が開かれるっていう風に言われてる日で、本当の意味とか、開運日っていう風に言われていて、本当にすごい日なんですよね。スピリチュアル系の人とかからすると、本当に、こんなにラッキーではないよね。これを吸収しない手はないよねって言われてるぐらい、 すごいんですよね。で、8月8日が今回はそのライオンズゲートが開かれるという日なので、で今回なんですけど、開く日が7月の26日から開かれます。で8月の8日が最強日っていう風になってます。で日本ではライオンズゲートと呼ばれているんですね。でこのライオンズゲートって門っていう意味がありますよね。門を開くっていう意味なんですけど、本当にいいエネルギーを吸収しましょうっていう意味もありまして、本当にスピリチュアルなエネルギーの入り口っても言われていて、期間は多分1週間から2週間ぐらいかな。7月26日から8月12日まで開くって言われていて、で、その中でも今回一番8月8日が本当に全開に開くと言われているので、本当に8月の8日、ライオンズゲートに向けて、自分のバランスだったりとか整えていただけると、また今年からその来年の1年間にかけてとってもすごく素敵なエネルギーが入ってくると思うので、ちょっといろいろと多分ライオンズゲートって調べていただけるといいと思うので、試してみてみてください。本当に、毎年開いていて、どれだけすごいエネルギーなのって言われると多分実感してもらうのが一番いいかなと思うので、本当にすごいエネルギーを感じていただけたらいいなと思っています。では私のおすすめはこちらで以上になります。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。ここの時間を使ってタロットカードで今日のラッキーをお伝えしたいと思います。今日のラッキーカードなんですけども、ですね、私の好きなドラゴンクリスタルチャネリングカード、シンゴさんという方の作家さんのチャネリングカードを使って1枚引きをしています。で、こちらが36番のアメジストっていうカードになりまして、こちらの意味なんですけど、アメジスト、真実の愛。アメジストの竜はあなたに真実の愛を授けます。理想的なパートナーとの出会いが間近に迫っています。あなたは心ときめく愛にあふれた幸せな人生を送ることが決まっています。その時が来ているのです。真実の愛とは、表面的な愛とは異なり、その愛に触れることで成長し満たされ、感謝の念にあふれ、自分の人生を感じる愛のことです。嫉妬、妬み、独占欲、駆け引きとは無縁のものです。そして、もし過去にそういった恋愛をした経験があるならば、そのトラウマをそっとアメジストの竜に捧げてください。紫色の光で浄化してくれることでしょう。そしてできるだけ出会いがある場所に出向くようにしてみましょう。その場所でも アメジストの竜はあなたのことをそっと見守っていることでしょう。キーワードが喜び、自由、神との統合、成功への恐れ、嫉妬。竜のキーワードが私は真実の愛に触れる準備ができているっていうことを唱えてみてください。それでは最後に17の ID をお知らせします。私の17の ID はトタノン TOTANON になります。よかったらこちらの方もフォローして遊びに来ていただけると嬉しいです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからフォローやリプライを同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。